それでは通告に従いまして順次、質問をさせていただきます。まず、空き地空き家に関する対応、市の対応についてお伺いをいたします。近年と申しましょうか、年々と申しましょうか、市内におきまして空き地や空き家が目立つようになっております。高齢化、独居世帯の増加、遠隔地への転居、経済的自由等々で原因、誘因は様々だと考えますが、特に、顕著なのが、漁業集落、域でいう浦部における地域ではなかろうかと感じております。漁獲高の減少、後継者不足などなど言われて久しくなりますが、漁業を取り巻く環境の変化、そのものがその地域社会の形成に大きく影響しているものと考えます。漁業の低迷という長年のボディーブローがじわじわと効いて、漁業就労者は激減、漁業集落としての特徴特性は希薄化し、ひいては定住人口の減少に歯止めがかからない厳しい現状となっております。少子高齢化はもとより若者の島外流出と相まって、人口の減少による漁業集落そのものの機能低下が大いに危惧されるところでもございます。漁業最盛期の昭和30、40年代、私の公民館の世帯数は約40戸余りございましたが、今はその半数の20世帯となり、老朽化した空き家が17軒廃墟となって、空き地となったのが3カ所という現状でございます。地元足浦も同じような現状であり、壱岐市内の各集落にも同じような傾向があるのではないかと推察いたします。人口動態の推計からも減少の一途をたどっておりますし、二十数年後の壱岐市の人口は1万6000人程度とする予測を立てている向きもございます。今後ともこの空き地空き家が増加していくのは必然的で、大変憂慮されるところでございます。また全国的にもこの空き家空き地に対する対策は急務とされており、自治体の関与対応が必要不可欠な時代となっております。そこで今回は特に管理不全状態にある物件に限定して市の適切な対応を求めるべく提言を申し上げたいと存じます。先に述べましたように、市内各地に空き家空き地が散見されるようになっておりますが、その一部にあっては所有者の管理不全が原因で近隣住民の生活環境が阻害されている状況が発生しております。住居・工作物等の老朽化により、台風等の自然災害による飛散・倒壊の恐怖、また不特定者の侵入による犯罪・火災等を誘発させる危険性、敷地内の雑木・雑草の繁茂による害虫等の発生などなど、近隣住民は日々悩まされ、危険と隣り合わせの生活を余儀なくされていると言っても過言ではない状況に陥っている、事例もございます。地元足浦にあっても民家を解体した後の敷地に雑草が繁茂して放置状態であったり、島外居住者所有の民家が台風の影響で瓦等の飛散が懸念され、台風襲来の直前に物件の面する路地を通行止めにしたり、また廃屋となった倉庫には車検切れとなった車をはじめ、近隣のゴミ捨て場と化した物件が今も現存する状況にございます。今申し上げました、地元の実例に関しましては、総務、水産、建設の各部長、そして地元足部所長をはじめ担当者もその都度現場を迅速に確認していただきましたが、いまだ根本的な解決には至っておりません。まだまだ他にも対象物件は散見されますが、どれもが個人の所有であり、所有者の管理意識や管理能力に委ねるほかはなく、近隣住民も行政も危険回避の注意を促す程度しか対応できないのが現状となっております。浦部にあっては財部と異なり、住民の往来する一般道に面した場所にいわゆる管理不全の物件が散見され、密集地ならではの危険性が非常に高いこともご理解をいただきたいと思います。また在留地域にあっては、野良犬、 野良猫の格好の繁殖生存場所にもなっております。そこでこの管理不全の危険迷惑物件の所有者に対して適正な維持管理を義務付け、生活環境の保全と防災防犯のまちづくりの推進のためにも、住民の不安を払拭すべき空き家空き地に対する関する管理条例の制定を急ぐべきと考えます。また空き家対策として有料な住宅は市が再生させ、低所得者向けの一般住宅として転用したり、老朽化した廃屋については交付金を活用し撤去費用の一部を助成するなどとして、危険管理のための除去を推進している自治体もすでにございます。トンネルの天井崩壊、架橋の崩壊等を予期せぬ大事故も発生いたしております。管理不全の建築物に起因する重大な事故を未然に防ぐためにも、ぜひ条例を制定して、環境整備に着手すべきであると考えますが、市長のお考えを聞かせていただきたいと存じます。
ただいまの小金丸議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
5番小金丸正明議員のご質問にお答えいたします。空き家空き地対策についてでございますけれども、この空き地空き家の所有者に対して、適正な維持管理を義務付ける条例を制定すべきと考えるということでございます。議員ご指摘のように壱岐市内におきましても確実に空き家空き地が増加してきております。原因は所有者や管理人の死亡不在など長期間無人で適正に維持管理がなされず倒壊の危険性が高まり、また荒れ地となり環境や防災防犯面にも影響が生じるなど全国的にも問題となっております。現在までこのような空き家空き地の情報が総務課に16件届いております。所有者等との連絡が取れて解体や補修などの対応がなされたのがそのうち4件とわずかでありまして、未だ現状のままの状態が続いている状況でございます。この4件の中にはいつ倒壊してもおかしくないというような状況の建物もございまして、所有者と申しますか、相続人に対しまして、何度も督促をして、そして、行政代執行もですね、検討しなければならないというような状況のものもございました。やっとそれが撤去されたという状況のものもございます。今後も高齢化等によりましてさらに空き家空き地が増えると予想されることから、本市といたしましても適正な管理等を促すために、所有者等へ指導や改善勧告命令など今後、改善勧告命令など今後研究を行い条例化に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。また空き家の再生除去に関する助成制度につきましても、国土交通省の九州地方整備局あるいは長崎市など一定の密集住宅地に補助金を出すというようなことも現在そういう研究等々も続けられておりますし、またそういう条例も制定をされております。そういうものを参考にしながら国県の法整備、財政措置の考え方、また他市町村の事例などを参考にしながら検討を深めてまいりたいと考えております。ちなみに長崎市では5地区が国交省の関係では長崎市市内の5地区297ヘクタールがその対象になるというような情報もございます。いずれにしましても空き地空き家対策、先ほど16件と申しましたが、これは危ないというようなことが情報として総務課に届いている件数でございまして、それはもうあくまで氷山の一角だと認識をしておるところでございます。
小村議員。
前向きな市長のご答弁であまりケチをつけるような状況でもございませんけれども、実はですね、県内東園議長が、条例制定をいたしております。その条例を見てみますと、やはり市長言われますように、指導勧告命令 で それでも聞かないところには、その物件にですね、行政の命令に従わない旨の公表もされておりますし、秘書言われますように行政代執行をも行政に条例に、組み込んでおります。私が見ると厚労によりますと、この東篠宮町の条例は、まあ、私がこれでいいんじゃないかと思うぐらいの条例が制定されておりますので、ぜひ、他省の条例を参考にされるときにはですね、まず県内東篠宮町のやつも非常に参考になりますので、お願いいたしたいと思います。それと、物件の所有者に対しましてですね、まあ、法務局に、登記事項は閲覧確認をできるということでございますが、秘書申されますように所有者は亡くなっておると、しかしその子また、親族が実行支配、実行管理ですねはしておるという物件が多々見受けられます。ですからその面の調査もですね、条例を根拠として、追跡確認できるようにもしていただきたいと思います。で、総務部長、農水部長、建設部長、もちろん芦別所長もその芦別に限定してですけども、住民の苦情に、対応してですね、即座に確認もしていただきました。しかし今そのしかるべき条例がないためにですね、それ以上の行政の関与が、一歩踏み込んだ関与ができないような状態ですね。ですから私は早く条例を制定すべきと思いますし、条例があれば何らかのまた一歩踏み込んだ、解決策も見出せるんじゃないかと思っております。できればですね、まあ、総務管轄か、もしくは建築関係のもので建設部関係の所管になるかと思いますけども、今年度中の条例を至急検討されるですね、新年度からは条例施行をぜひお約束していただきたいと思いますが、市長のお考えを改めてお聞きいたします。
白川市長。
先ほどまず物件の把握でございますけれどもですね、登記をされているものはまあそれでいいとして、未登記の分がございます。しかし未登記の分についてもですね、税の対象物件でございますから、実行支配、まあ、実行支配、実行管理をなっている方というのは納税義務者だと思われるわけですね。ところで、家屋についてはそういう家屋はほとんど免税定価ということになります。で、土地につきましても、もう住宅地であれば、いわゆるその軽減措置がありまして、例えば面積200平米以下は4分の1課税だとかですね、しかしちょっと明確でございませんけれども、そういった減額措置がございます。しかし、それが解けますと、非住宅用になりますから、100% 課税になります。そういったことでですね、税につきましてもその辺の考えもございます。ですからいずれにしましても、物件の真の所有者を把握をするということが大事でございまして、その点についてはもう全く議員のおっしゃる通りでございます。そして、条例の制定でございますけれども、東園議長の条例、それはぜひ参考にさせていただきますけれども、期限を切って、いつまでということは即答を控えさせていただきます。ただ、これ言うと笑われますけど、近いうちにやりますのでご理解できたいと思います。
小金丸議員。
市長、近いうちにという言葉がですね、今、社会的に問題になっております。まあ、その近いうちもやっと最近動き出しましたんで、まあ、よしとしますけども、まあ、市長の近いうちがまさか野田総理の近いうちというような意味合いじゃなかろうかと信じておきますけどもですね、ぜひ早急にしていただきたいと思いますし、実際、さっき申し上げました各部の部長さんにもですね、現地を確認していただいたり、相当もう現実的にそういう苦情とか、環境の悪環境に見舞われたところもございますので、近いうちとかなるべく近いうちとか言われずにですね、まあ、すぐ政治的判断でやっていただきたいと思いますし、まあ、その条例制定にあたってのですね、前準備としては、まあ、公民館の役員さん、また消防団等々と情報を交換しながらですね、地元でしか分かっておりますから、空き家がどの程度どのくらいに散見される所在地とかですね、 ぜひ情報を、取りながら、そして情報の共有ですねをされて、条例に、結びつけていただきたいと切に願っております。それでですね、もう一点違う方向からですけども、実際私が2件程度のそういう話もお聞きしておるわけですけども、先ほどちょっと触れましたけども、有価住宅で、長期間使用していない物件が多々あるんですね。で、まあ、盆正月とその所有者の方々とお話しするときにですね、もう確実に駅には帰らないと、自分も向こうに家を建てておると、生活の下や向こうであり、自分の子そして孫も、駅には帰ってくる予定は全くないんだと。しかし親戚知人に頼んでその空き家の管理はしていただいておると。で、今日現在その家を見てもですね、十分住宅として活用できるんですね。まずそういう有料住宅もあると。それと、有料住宅になるかならないかわからんけども、もう解きたいと、解いて更地にしたいとは常々思っておると。しかし、昨今の リサイクル法ですね、で産廃の問題等々で、一軒解体するのにですね、やっぱ坪3万から5万円程度の業者に支払う、費用がいると。ですから、一軒3、40坪の家とすれば、150万、200万の金がいるということでですね、その金がないから少しずつ補修や、対応はしておるけども、いずれ解かないばならんと。そういう時に市が買い取ってくれるなら無償でいいんだけどという所有者も何名もいらっしゃいますし、今市はそういう物件があるならすぐ買いましょうと、これ極端な話ですけども、そう言われるすぐ連絡してそうしますという方も 2,3 人私は知っております。ですから、その条例制定するときですね、もう一歩踏み込まれてですね、そういう有料住宅のですね、取り扱いとか、そのさっきも申しましたように、その危ない危険な状態がずっと長年続いておって、その解体費用に苦慮されているところもありますから、公正もですね、公正時は国の助成も総務省国交省2通りあるみたいですね。ですから、そういうふうな、その点の女性も考慮されてですね、ぜひそういうところにも一歩踏み込んだ対応が必要じゃなかろうかと思いますが、唐突な質問で申し訳ございませんが、その有料住宅の対応と、その危険性をとにかく排除する意味での除去費用の助成という観点から市長のご所見をお願いいたします。
平川市長。
今小山議員おっしゃった、そういう状況の物件といいますか、そういった状況はもうかなりあると思っております。でそこで、活用可能な家屋につきましてはですね、ある意味、都会の方からですね、しばらく域に来てですね、その域の状況を調べ、例えば I ターンの希望者などがですね、そういったものに利用もできます。オジカなんかはよく古民家等々をそういうことで利用しておりますけれども、そういった意味で、市が例えば寄付を受けるとしたときですね、そういった目的に使えるということで寄付を受けることができると思います。しかしながら、都会がためのですね、市に対する寄付であれば、それはやはり研究せざるを得ないという状況がございます。ですから寄付才能についてはですね、研究をいたしたいと思っております。でそれから、解体する、それの、例えば助成金等々につきましてもですね、これはやはり考えていかなくてはならないのではなかろうかと思っておるところです。できますれば、これは近いようでございませんで、来年度予算ぐらいにですね、考えていきたいと思っておるところです。
はい、小丸議員。
ぜひ早いうちにそういう対策もしていただきたいしですね、 もし有料住宅の転用がうまくいけばですね、まあ、先ほど申しましたように裏部あたりは限界集落化しておりますね。ですからそこにまた島内からも新しい人を入れたり、市長言われますように I ターン U ターンもそこに済ませればです、限界集落の解消にもつながるんじゃないかと、まあ、少しそう大げさにはつながらないと思いますけども、微力ながらそういうとにも役立つんじゃないかと思います。またその漁業集落等々密集地にはその憩いの広場的、まあ、小さな公園的ミニ、小さな公園でもできますしですね、まあ、金のいらない程度のその憩いの広場も転用活用ができるんじゃないかと思いますので、ぜひ近いうちじゃなくて早いうちにお願いいたしたいと思います。以上で1点目の質問は終わります。2点目に移りたいと思います。2点目の質問です。公共下水道料金の格差是正についてお尋ねをいたします。現在壱岐市においては郷浦地区の中央処理区及び北部処理区、石田町の山崎地区、芦部町の恵比寿地区、瀬戸地区において下水道施設工事が完了しつつ供用が開始されております。来年度からは芦部浦地区において3カ年をかけて工事を完了させ、順次供用開始の予定となっております。郷浦地区では国交省の事業、石田芦部においては農林水産省所管の事業として排水整備事業が進められてきており、都市計画に基づく郷浦を公共漁業集落の排水整備ということで石田芦部を漁州としてひとまず事業区別されております。我々一般市民におきましては監督所管庁の違いや補助金の拠出経路など毛頭関心もございませんが、生活環境の改善向上に寄与する事業とであり、都会並みの快適なトイレタイムが楽しめる大いに歓迎すべき公共事業であると認識しているところでございます。また対馬五島等の県内離島は未だ未整備ということで非常に先進的な取り組みを行っていただいているところでもございます。しかし今後は加入率の向上や特別会計の原則に基づく健全経営など諸課題への対応以下では自治体の財政を圧迫する大きな要因となる可能性も否定できません。また壱岐市全体に下水道を敷設することも不可能であり、さりとて合併浄化槽の設置を強制できるものでもございません。都市部の自治体なら いざ知らず当市のような環境下にある自治体では、この下水道整備事業そのものはある意味では、まあ、まだら行政、不公平行政と言わざるを得ないかもしれません。さて本題に入りますけども、現在郷浦地区と石田芦部地区における下水道使用量が異なっております。石田芦部地区におきましては水道使用量と同額を処理量として徴収しておりますが、郷浦地区にあってはおおむねその7割程度を利用量として徴収しているということでございます。同じ自治体内で加入時加入後の利用条件に格差があるのは全く不公平極まりないことと感じております。合併して9年目を迎えようとしている今、合併後の調整不足では済まされない事案だと考えます。加入時に15万円の加入金を徴収する郷浦地区、また反対に加入時の回収費用の助成として10万円の補助金を出す石田芦部地区、また使用量にあっては郷浦地区は石田芦部地区の約3割引きで設定されており、旧四町時代の政策が未だ踏襲されております。合併後今日までこの不公平問題が何度か議論された経緯はございますが、結果として放置状態であり全く解決に至っておりません。合併以前の各省の政策を検証したり議論せよというのではなく、今の現状や平成16年3月1日以降の不公平行政を払拭解消すべきと改めて指摘いたします。長田市長そして白川市長両市長におきましても、その当時の所管委員会においても問題視されつつ根本的な解決に未だ至っていない状況で、この現状は一般市民からも疑問の声が上がっております。 まずこの不公平な施策の現状を市民に分かりやすくご説明願いたいと存じます。また行政としてどのような認識をお持ちなのかも合わせてご答弁いただきたいと思います。よろしくお願いします。
平川市長。
小山丸議員の2点目のご質問、公共下水道料金の格差是正についてということでございます。今おっしゃいましたように五村町は水道料の約7掛けで、その下水道料金を払っている。石田足部につきましては水道料金と同額を払っているということでございます。この経緯化につきましては実は私も市長に就任をいたしました翌年平成21年ぐらいにですね、おかしいなという感じを持っておりました。しかしその後ずっと勉強していく中でですね、これはやっぱり現時点では無理だということを思っておるところであります。どういうことかと申しますと、五村町は平成10年に教養開始始まっております。そして未だその事業は継続中でございます。芦部町におきましては平成11年に教養開始が始まっております。そしてこれまだ未だ継続中でございます。山崎地区については完了しておりますから、これは一つ横に置きたいと思っておるところでございますけれども、それがどうしてそういうこと、そしてそれがどうして合併時に調整ができなかったのかということについて少し経緯を含めて申し上げてみたいと思います。公共下水道事業は都市計画事業によるもので、都市計画区域内の一部の区域を下水道計画に設定して事業を展開しております。このため道路や公園のように誰もが利用できる施設でないために、都市計画法の第75条の規定によりまして受益者負担金を取ってもいいよということが規定されておるわけでございます。そういったことで五村町は公共下水道でございますから15万円、しかも都市計画区域、100% そうではございませんけど都市計画区域を中心にということで15万円を徴収しておるところでございます。一方漁業集落排水事業は、事業着手の段階で、先ほど申しますように、五村町を手本にですね、五村町が遅れておりましたから五村町を手本に、状況を参考にしたわけでございますけれども、その当時おそらく加入率が低かったということがあったのでしょう。加入率の増加を目指すために接続時に逆に515万円の加入金を取り、逆に芦部町は接続時に10万円の助成金を出したということがございます。そしてまた配管助成金も交付をいたしております。こういった中でこの先ほど申されますように、水道料金、そして水道料金の7掛けという状況が生まれておるわけでございます。この問題につきましては公共下水道と、ですから失礼しました、ですから15万円出す方と10万円もらう方、そして宅内失礼しました接続配管助成金があるわけでございますから25万円以上の差があるわけですね。ですからそれを使用量で調整するということになっておるわけでございます。公共下水道と漁業集落排水につきましては合併時の調整においても議論を重ね、当時の議会でも議論をされております。市政発足後はこれを調整するためにしばらくの期間について受益者負担金を免除する規定を設けましたけれども、しかし、先ほど申しましたような理由から平成18年の3月議会でその間の免除規定を外しまして従前の方法で臨むよう、条例改正がなされたところでございます。平成18年3月議会におきまして施政方針の中で公共下水道についてこのように、議事録がなっております。公共下水道受益者負担金の調整について合併後に調整することとなっていたことから、さまざまな角度から内部で検討を行ってまいりましたが、合併前同様に平成18年度から負担金を徴収するため条例の不足を改正する議案を提出いたしております。 今後漁業集落排水整備事業との不均衡は下水道使用量で調整することといたしますという、こういう報告がなされておるところでございます。これは議事録でございますから間違いございません。そこでやはり私は議会にこのような報告をなっておって、そして、それまでいろんな角度から研究をされてきた、まあ、刑事訴訟法で申しますと一時不再理という言葉がございます。一旦決めたことをですね、もう一度審議するのかということでございます。でこれは私 は, それはそれもあっていいと思います。というのは、環境が変わればですね、やっぱり私は、もう一度議論していいんじゃないかと思います。しかし環境が変わらない範囲においてはですね、これは蒸し返すべきではないと思っているわけです。それでは環境が変わったというのはどういうとこかと申しますと、私の今の、判断ではですね、すべての工事が終わった後だということを考えておるところでございます。
はい、小丸議員。
市長の答弁が、あっちの方向、こっちの方向からいろいろな方向から答弁されましたので、これから潰していこうかと思いますけども、まずですね、ゴロラのが、先に工事を進んでおって、他のあとの2町、勝本町がございませんので、2町は、まあ、追随模範にしてやってきておると、まずその1点ですね。そして、その15万取るようになった経過は、都市計画区域内であっても下水道を不摂生利用に供するところと供しないところがあるから、受益者負担金で取るというような経過であろうということでございますが、私は、委員会の議事録等々を見ましたところの判断ではですね、どうもゴロラでは合併浄化槽が先行しておったと、そして次に、下水道不摂に行ったと。で合併浄化槽を各家庭につけるときに、まあ、数十万円の費用を要すると。その環境で、まあ40、50万から、まあ、不動産によっていく分かの補助はあると。でどうも個人が出費する負担する、合併浄化槽を設置するための個人が負担する出費する金が15万程度が平均だろうと。ですからこっちの下水道区域も合併浄化槽設置者が15万程度の負担をしてるんだから、公共下水道区域も同じような負担をしなさいよということが合野村町議会で議論されたように、書いてあります。ですから合併浄化槽と下水道区域と同じ個人負担金で進むのではないかということで15万15万になったような経過があるようにも書いてあります。それで、まあ、合野村町時代はそれでよかったと思います。行政が一つですからね、合野村町の中の合併浄化槽と下水道ですから。しかし今は合野村町とかなんだ関係ないんですよね。壱岐市の下水道事業がどうであるかということに着目すれば、片や15万円加入金を今でも取りますよ、片や今でも10万くれるんですよ、市が。これはですね、同じ下水処理をする住民としてですよ、不公平と言わんで何と言いますかね。私はここを改善すべきと、品質統一化すべきと、もう作り叩いてでも言いたいぐらいあるんですけども。でですね、市長は今環境の変化があれば一時不再議は通用しないと、それに応じた政策をしていいんだという認識を示されました。でホッとはしておりますが、これが、全体的に工事が完了したときは変化、環境の変化であるという捉え方をされましたけども、私はですね、そうすれば多分市長の言われる次元的なものは平成27年度が完了ですもんね、こう言われてるんじゃないかと思いますけども、27年度までは、どまで待てば平成16年からの3月1日の合併以降も10年以上経つわけです、この不公平行政は。ですから市長が言われる、そのなんで10年間そのまま放置するんだと、その環境の変化は環境の変化じゃないと、まだ他にも環境の変化があるんですよね実は。まあおいおい何かと言いますけども、まあ、そういう状況でですね、市長の環境の変化の捉え方は違うと私は思います。そしてですね、まあ議事録等々を見れば、壱岐市になっても常任委員会等で何回か議論されております。 たら今度は私は今四町壱岐市内の全域における下水道の環境で言っておりますけども、どうもですね、常任委員会の中では今度は郷野浦町の合併浄化槽と郷野浦町の下水道が差があるというような議論まで発展しているわけですね。その中でそれは郷野浦町時代の施策を今言えばそうなんですけども、一応下水道は下水道で見てほしいんですね。で、例えば下水道の15万円の受益者負担金を取っている人に返すとしたときですよ、合併浄化槽とは違うじゃないかと、合併浄化槽と不公平じゃないかと言われますけども、合併浄化槽はですね、あくまでも個人の土地に設置する個人の財産ですよね。でしょ。しかし下水道環境整備事業による加入はですね、公共の面積の中の受益なんですね。利用料も払っております。で、いや、合併下水道合併浄化槽の方も我々も利用料を払っておるという観点でおっしゃいますと思いますけども、実はですね、合併浄化槽は自らが出した生活雑廃数、飼尿の糞尿といいますかね、を一箇所に集めて自分の手で処理されるわけです。しかし、下水道、要するに郷野浦、山崎芦部町地区においてはですね、水道料が基本的な使用料として、請求されますので、家でですね、車を洗車する、外の、庭木に散水する、外壁が汚れてるから水道を使って外壁をきれいにする、また家の前の公共道、一般道が汚れているから水で流してきれいにする環境を整えるという、水道の蛇口をひねれば同額が下水道料として請求されるんですよ。今合併浄化槽はそういう関係じゃないですね。自分の処理した分の額だけ利用料として請求されるシステムですから。ですからそこで基本的にその合併浄化槽と下水道を対比して公平不公平を論じられる次元じゃないと私は思うんですね。でですね、今そういう意味で今度はその下水道に関して特化して市長に改定を求めております。ですから合併浄化槽の部分はちょっとこっちに置いておきたいと今回は思いますけども、今ですね、郷野浦でですね、年間、560万円、23年度末の統計ですけども、ちょっと待ってくださいよ、郷野浦地区のですね、供用開始区域、供用できる区域の戸数がですね、1086戸、うち接続世帯が498戸で 45.9% の、加入率です。一方ですね、これは北部南部合算してですけども、一方は、石田芦部はですね、石田芦部の魚種を合算して接続区域は655戸中336戸で 51.3% の加入率で、魚種の方が加入率多いんですよね。それまだまだこの対象世帯も増えますし、加入世帯も足目が始まれまだ増えます。でですね、郷野浦はそういう負担金の徴収があるからこそですね、もう10年以上経っとるんですよ、平成8年平成10年の供用開始ですもんね、確か北部中央が十何年経って半分も加入していない状況、これはですね、多分15万円の加入金が足かせとなっておると思いますよ。おまけに石田芦部10万もらってるんですからね。これ以上ひょっとしたら伸びがないかもしれません。このまま不公平の行政を続ければですね。それとこれに関連してですけども、郷野浦地区、郷野浦町地区はですね、その合併、処理をするにですね、年間560万円の赤字、一方魚種では、755万円の赤字、これも23年の末ですけども、両方で1300万円程度が一般財源から繰り込まれているわけですね。ですから冒頭申し上げますように、受益者のために一般財源から今でも1300万円繰り入れているわけですよ。これは合併浄化槽とか下水道の差のみならずですね、だけじゃなくて一般住民の方がこれ批判的に言われて もう防御の しようはないと思いますよ。ですから大前提として不設地域における加入率を相当数上げなければいけないと、 その方策こそがその下水道に繰り入れる一般財源を繰り入れる額を減らす最大の武器じゃなかろうかと思うわけですね。それを市長が環境が変わるまで27年度以降にやろうというのはもう悠長で話にならんと思いますよ。でですね、もう言うしか言うて後で答えていただきますが、急がないんで結構です。でですね、私が環境が変わっておるというのはですね、当時合併当初も副市長も、当時、建設部長としての要職でこの件に関しては相当詳しくご存知かと思いますけども、当時はですね、調整しようにもする財源もなかったと思いますよ。もう事業がスタートしておるということで、下水ばっかりに気を取られちゃう時代じゃなかったかもしれません。しかしですね、現在ここが一番聞きたいところですけども、壱岐市においてはですね、平成20年から23年度にかけて4年間でですね、5億ずつ積み立てた合併振興基金というのが20億円今積み立てられております。で、この20億円が全額使えるんだろうかと思っておりましたら、償還分については自治体の判断で、どうか市長が、考えてもいいようなシステムらしいです。詳しくは分かりませんけども、そういう、情報でございます。現在いくら返しておるかというとですね、3億9000何がし約4億円は償還済みということでですね、4億円は使えるようになっているわけですね、市の市長の判断で。でですね、私はそのうちでですね、その基金の一部をですね、充当できないかと思うわけですね。で、いくらいるかと申しますとですね、要するに市長もさっきから言われますけども、合野らと石田足部が対比するとですね、合野らは15万円の負担金を出して、足部が10万円もらっておりますからですね、もしですね、市長足部石田方式に全て統一すると合野らもしますよと、ということは15万円もらったのを払い出して戻して、また石田足部に補助金とくれとる10万円をやらなきゃいけないわけですね、一件に対して。ですから1件に対して約10万ですから25万円が必要になるわけですね。でちょっと調べてみますと、現在合野らでは436戸ぐらいの公共マスに対して500戸ぐらいの世帯が接続しておると。しかし、減免措置が講じられておりますので、加入金を負担して納入しておるところが大体400戸ぐらいだろうと、これ会社なんですけどもの負担金を徴収しておるということですね。で、400件に15万と10万を25万円を返す、1億円いるんですね、ポンとやれば。1億円あればパッともう明日からでも統一できるんですね。で、25万円をやってですね、そして、3割引きしておりますから、ゴーローラーの料金は。ですから1億円払うと同時に3割引きを戻してもらうと。で、相殺して返還すると。で、1億円以下に済むと思うんですね、水道料の相殺しますから、何千万、7、8000万ぐらいはいるんじゃないかと思いますけども、これをですね、思い切ってもう一生支出できませんかね、その合併特例者を使ってですね、この基金を使って。それでですね、一発でお金の現金の返しができないならですね、壱岐市内の内需を拡大する意味でもですね、そして先ほど、音島議員も言われておりますけど、大型店舗に対抗する意味でもですね、壱岐市内の商品券で返還して、島内消費を促す方策も取れるんじゃないかと思います。どうかですね、その基金を使って合野らの負担を軽減してやって、その代わり統一料金もやりますよと、水道料金統一しますというふうにして、10年先15年先にやるよりもうポンとやってですね、それから利用料で少しずつ3割も余分に入ってくるわけですから、それ対応できないかと、これしかないと反対に思っておりますけども、検討の余地はないでしょうかね。どうぞ。
はい、平川市長。
小金丸流の解決策、私はその気持ちもわからないではありません。しかしですね、先ほど申しますように合併当時からですね、平成18年まで、まあ、1年余り2年近く、16、17、2年ですかね、2年間、委員会あるいは、まあ、おそらく全員協議会ともあったでしょう。そうして、先ほど申しましたように、18年3月3日にですね、ああいう結論が出ておるわけです。でそういったものをですね、ここあと5分間でですね、返せろと私に言われても、それはですね、無理な話でありましてですね、これはやはり、十分な議論をしなきゃいかん。しかし私は先ほど申しますようにですね、今までの条件で入った方に、じゃあ今までの金ば返すけんですね、当たり前料金払ってくれよと言って、うんという人が何人おるでしょうか。私はですね、この一つの事業というのは、加入の要領とか、そういうものはですね、やっぱ変えちゃいかんと思います。一つの事業が終わるまで。ですから私が環境変化というのはですね、その事業が終わってですね、そしていや、やっぱおかしいぞと、いうことにならないと、今継続中なのにですね、今まで入った方、そして入ってない方、あるいは、整備整ったところ、整ってないところ、同じ事業です。そういった中でですね、事業を継続しているときにですね、その要件を変えるというのはですね、これはやっぱり事業主としてですね、できないことだと思っております。それとですね、先ほど加入率のことをおっしゃいました。しかしながらですね、金額言われましたですね、公共は500万円の赤字だと、で、集落排水は800万円の赤字だと。ですから考えていただければですね、加入率は低いんですけどですね、その経費にかかる収入の割合はですね、公共下水道 83% なんです。あと少し加入していただければですね、ペイできるんですね。一方漁州はですね、加入率は多くございますけれども 66% なんですね。ですから、いわゆる小金丸議員の論法もですね、それはやっぱり分かるところもございますけど、私の論法もですね、少し考慮していただきたいと思います。ですから私は、上げてですね、上げる、それはですね、目的は、その公営企業が自分たちで運営できるというのが僕は最終目標だと思っております。ですから、そういった意味でですね、これはもし、当たり前上げたらもう一発でですね、この公共下水道の方は黒字になると思いますね、黒字に近くなると思います。ですから、先ほどから何回も申しますが、ここ1分や2分でですね、その結論を出すというのはもう至難の業でございます。
小金丸議員、
あと3分しかありませんので、これ以上なかなかこう突っ込んだあれはできませんけども、市長ですね、18年の3月だったですかね、大沢市長時代に、その方針が出されております。で、利用料で調整して均衡を図るという文面ですよ。それを鵜呑みされた市長おかしいですよ。これですね、片や水道料金で石田足場行くと、ゴノラ7割しか払ってないから、15万はそれからペイしていくんだと、休み取って、これ10年後ぐらいで逆転するんですよ。一般的に書いてあるのが、水道料払えるもんがですね、10万もらって水道料払えるところと、15万もらって、7割でしか払ってないところ、10年後ぐらいで逆転してゴノラの方が有利になる現象が出てくるらしいんですよ。計算してませんけども。それで平均じゃ、どの時点か知りません、供用開始時点でしょうね、多分原点は10年後には逆転するんですよ。そこでは平均トレンドですよ。ですからどっかでパンと切らんばですね、これできんと思いますよ。それと経費に対する収入、歳出に対する歳入が公共80何パーセント、漁収は60何パーセントでした、確か。じゃあ当初からですね、漁州山崎とか恵比寿なんかはですね、加入 100% になっても歳入で歳出は賄えないような計算になっとってですよ。そういう環境なんです、あの辺は。漁州は全体的にそこを一緒にやられてですね、もうあと1分しかないですから、どうしても反論がいるならですけども、とにかくですね、 まあ、現状のままではもう今日テレビ見られた方、お、下水道ってそういうもんかと思っておる方がいっぱいおられますからね。とにかくその広報かなんかでもピシャッとその説明つくような説明してください。何かあればお聞きします。
平川市長。まずですね、18年3月3日のですね、市長の施政方針についてですね、鵜呑みしておると当たり前じゃないですか。あなたたちも、失礼しました、議会を否定するようなこと言わないでください。議会もそれをですね、認めとるわけですよ。いや、それについて一般質問ができるわけですから。ですから、しかもですね、委員会もですね、それを承認するわけですよ。ですから私はですね、長田市長の、責任は私の責任ですから、人が変わってもですね、行政というのは一転してありますから、私は、その責任は全てあります。そのくらい、それはまた見ないはずです。ですから、長田市長が言おうが、誰が言おうがですね、市長が言うたことは私が言うたことでございますから、それは、鵜呑みとかそういう問題じゃないわけでございます。それが一つ。それからもう一つのですね、逆転をする。そうします。しかしですね、私先ほど言いますように、そしてまた石田足部がですね、もともと赤字で分かっちょっちやったということですね。それはですね、行政としてそういうことはないと思いますね。そういうことがあってですね、行政して言わんですか。ずっと赤字、いや、それはですね、いや、それは採択もしませんよ。これでペイができるんだという経過を立ててですね、国は採択するわけです。赤いと分かって一般財源で補填しますよという計画はですね、ありえません。ですから、私はですね、過去の事業の計画が、そして実施に踏み切ったことがですね、赤いで分かっとってやったと、そういうことはですね、もう決してないと思っておるところでございます。過去の4町の町長さんのされたことも、私がしたことでございますから、そのことをはっきり申し上げたいと思います。
はい、ちょっともう反論のようになりましたね。
簡潔に、
はいはい、小野議員、い
や、市長の気持ちも分かりますけどね、その私の表現が悪かったかもしれませんけども、漁収の場合ですね、計算してもですね、 100% 入っても絶対黒にはなりませんよ。公共は加入者がものすごく多いからですね、その分では黒になっていきます。 100% か語ればですよ。まあ、公共の場合は 100% いらんと思いますけども、そうでしょ、副市長ですね。予習は絶対とは言いませんけどね、赤字覚悟ですよ、それは。そうですよ、計算してもならんはずですよ。
もう時間ですから。
いやいや、時間ですよ。ですよ、皆さん帰っていいです、私市長でやります。
それですよ、そういうことはいけんでしょうもん。
過ちをですね、改むること、はばかることなかれど言いますから、過ちはいつでも改定できます。です。もうこれ以上は申しませんけども、もう一回検討をよろしくお願いします。
平川市長。
よかったですよ。
時間。
ちょっとだけ。今の小山議員の発言、最後の発言についてはですね、承服をしかねます。